間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて、新年度も始まりました、はい、今年の春はね、桜の花が私たちにエールを送っているように感じますよね、うん、厳しい寒さがあるからこそ桜も見事な花を開きます、はい、この度のね、大震災で日本は大きな傷を負いました。しかしね、必ず春はやってきます、はい、希望を持って一人一人前向きにそれぞれの課題に取り組みましょう。今週はこの春の新製品や新たな取り組みについてお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、スマートフォンリンクナビクライドル。簡易ナビの PND、 パーソナルナビゲーションデバイスは車載用のカーナビより割安な価格で人気です。ですが、それに予期しないライバルが現れました。そのライバルはなんとスマートフォン。実はナビアプリで PND 代わりに使う人が増えているんです。そこでパイオニアから発売されるのが NTT ドコモのスマートフォン専用のスマートフォンリンクナビクライドルです。
はい、これはカーナビアプリのドコモドライブネットパワードバイカロッツェリアと組み合わせて使います、はい、最大のメリットはナビ精度の向上です、はい、スマートフォンは GPS を搭載してますよね、はい、その GPS 信号の受信が不安定なトンネルの中や高層ビル群、高架下を走るときには自分の位置を正しく表示することができないんですね、はい、一方このクレードルにはより高精度の GPS に加えて、前後左右の傾きを感知するセンサーが組み込まれているんですね。そのために自分の位置を正確に見ることができるんです、はい、あと通信を使ってリアルタイムの渋滞情報も得ることができるんですね、はい、で、一般のカーナビで使われる VIX 渋滞情報に比べておよそ5倍の道路をカバーしてます、その渋滞情報を考慮したルート検索ができるのは便利です ね。他にもガソリン価格や駐車場の満車空車情報といったものも確認できます。
その2、プチドラム。パナソニックから都市部のマンションにも置きやすい小型のドラム式洗濯乾燥機、プチドラムシリーズが発売されます。これはマンションのような場所で使われる60センチ四方の設置スペースに収まるサイズが特徴なんです、
はい、このプチドラムはこれまでのパナソニックのドラム式洗濯乾燥機より高さはおよそ8センチぐらい低くて、はい、奥行きは12センチ短いんですね、うん、そして体積は4分の3と一回り小さいのが特徴で、一般的な洗濯機用の防水パンに収まるんですね。
コンパクトですよね。
で、ターゲットを1人から3人といった少人数の世帯に絞り込んでいるので、洗濯できる量を6キロ、乾燥できる量を3キロに抑えているんです、はい、小型化できた理由というのは2つあります、はい、まず1つは洗濯容量を減らしたこと、そしてもう1つは機関部品を改良したことなんです、うん、乾燥ユニットは小型化しやすいヒーター式を採用しているんですね。パナソニックの主力で省エネ性能が高いヒートポンプではありません。電力消費と使用する水の量というのは増えたんですけれども、はい、設計を見直して高さを抑えたんです。さらにね、熱交換器の形を薄型化して場所を移動させました、はい、これまであったドラムの上の部分から後ろの部分に移したんですね。まあ、こういったことでね、都市部のマンションでも夜に気兼ねなく洗濯ができるようになったそうです、はい、このパナソニックのプチドラムシリーズの売れ行き次第で今後ドラム式洗濯乾燥機の小型化競争というのも始まりそうです、はい、
その3、 Bluetooth シリコンキーボード。携帯型の小型のキーボードは iPhone や iPad 向けの便利な周辺機器です。これがあれば外出先でのメール入力が楽になるだけではなくて、ポメラのようにデジタルメモを取るときなどに活用できますよね。しかし実際に持ち歩くと 200g 程度とスマートフォンよりも重いものがほとんどなんです。小型とはいえバッグの中でかさばることもあります。そこで先月およそ 95g と驚くほど軽い携帯型キーボード Bluetooth シリコンキーボードが発売されました。
はい、これはね柔らかいシリコン素材で作られていて、はい、丸く巻いて持ち運ぶことができる、まあ、非常にユニークな商品ですね。
巻いて持ち運ぶってすごいですね、はい、
あとキーボード部分に水がかかっても動くのも、まあ、魅力ですよね、はい、あと議事録といった長い文章をブラインドタッチで入力するときは、うん、一般的な折りたため式キーボードの方が打ちやすいという点もありました、はい、まあ、なのでメール入力や短い文章を書く人に向いている商品と言えるかもしれません。
その4、アイスノンシャワーフィニッシュ。今年の夏は去年ほどではないものの平年以上の暑さが見込まれています。それを見越してすでに様々な猛暑対策グッズが登場しています。猛暑対策グッズといえば氷枕や冷却シートなどが人気で、眠る時の不快感を和らげるニーズが中心ですよね。一方でお風呂上がりが暑いと感じる人も多いようです。そこでアイスノンシャワーフィニッシュが白源から発売されています、
はい、これは体に塗ってシャワーで流すだけで爽快感が味わえるローションなんですね。この商品の売りは肌をサラサラに保てるという点です。メントールといった他にねパウダーも配合してるんですね、はい、使い方は簡単です。10ミリリットルほどを、まあ、体に塗ってシャワーで洗い流すだけなんですね、はい、使った後はすぐに体の表面がスーッとして、まあ、バスルームから出るとひんやりとした涼しさを感じます、うん、じっくりとお湯に浸かった後でも、まあ、汗は気になりませんね。アイスノンブランドとしては着る前にシャツに吹きつけて使う熱中ガードアイスノンひんやりシャツミストというのもあるんですね、うん、氷枕タイプといったものの他にもラインナップを増やしてアイスノンという知名度の高さを武器に猛暑対策のマーケットでさらにシェアを獲得する戦略です、はい、
その後エキイク。駅に子育ての育むという字を書いて駅行くという言葉があるそうです、
はい
はいはい、最近駅が持つ集客力を活用しようと鉄道各社は駅や周辺施設の開発に力を入れています、はい、その中で活発なのが子育て支援施設の導入です、うん、これまでは駅から数分かかる場所や近くても高架下などに作られることが多かったんですが、最近は利便性の高い駅ビルの中に子育て支援施設を設置する動きが続いています、はい、
これ1996年から子育て支援事業に取り組む JR 東日本は3月に東京と埼玉の2つの駅ビルで保育園を開設するんですね。
そして JR 西日本では現在周辺の大規模開発が進む JR 大阪駅で北側に完成する新しい駅ビルノースゲートビルディングに保育室が設置されます。
JR 西日本は2003年から駅施設内での保育室事業に取り組んできたんですけれども、大阪駅のような主要駅というのは初めてなんだそうです、はい、
そして私鉄でも子育て支援への取り組みに積極的です。京王グループは3月に完成した永福町駅の駅ビル京王リトナード永福町に保育所を開設しました、
はい、今回の取材で JR 東日本は少子化社会の中で選ばれる路線を目指さなくてはならないというふうに話しています、はい、若い世代に向けて子育てしやすい環境というのを提供することは魅力ある路線づくりの重要なポイントの一つというふうに見てるんですね、はい、今後も地域に密着した子育て支援プロジェクトに力を入れていくということです、うん、これから駅で子育てをするね、駅育の動きがますます活発化しそうです、
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は電気自動車 EV の嘘本当と題してお届けします、はい、EV はこれまでのガソリン車とは違って、まあ、私たちにとってねあまりよく知らないというようなそういう存在でもありますよね、はい、そこで、バッテリーがね切れてしまったら実際にはどうなるのかとか、うん、電気代は一体いくらなのかとか、うん、あるいは遠出は本当にできるのかといったような、うん、そういうそのなんていうんですかね、こうちょっとしたことなんだけれども、うん、使ってみて分かるようなことっていろいろあるんじゃないかなと思いまして、うん、で我々はそういった疑問をね解決するべく実際に走って答えを出しました、
はい、まずは燃費ならぬ電費ですね、はいはい、電費のテストです、
はい、
日産自動車の EV リーフで 高速道路や一般道での長距離テストを行いました、はい、このテストでは通常の使い方を想定してヒーターをオンにした一方で減速した時にモーターを発電機として使う回生充電が強く働くエコモードを基本に走ったんです。
はい、実はねこのテストを行ったのは3月11日なんですね。東日本大震災が発生した日なんです、うん、でこの日都内から出発してゴールに設定した静岡県の清水インターチェンジにたどり着いた時に、まあ、発生したんですね、はい、くしくも燃費テスト中に EV のリスクと実力も分かる形となりました、はい、この震災の時調査班が清水インターチェンジに着いた時点でバッテリーの残りの量というのは12メモリのうちの2メモリしかなくて、うんうん、引き返すには不十分だったんですね、はい、でそこで急速充電器がある日産プリンス静岡販売仲良し田店に向かいました、はい、バッテリー容量の 80% まで充電するのにかかった時間はおよそ35分、うん、その間東名高速上り線は御殿場インターチェンジから大井松田インターチェンジの間で通行止めになったんですね、はい、結局夕方6時過ぎに国道1号線を通るルートで帰ることにしたんです、は
い、大震災の発生で予測できなかったことが起きたということですね。
そうですね。でここでね問題が一つ浮かび上がったんですね、はい、ルート沿いには充電スポットというのは複数あるんですけれども、そのうち急速充電ができるのは3カ所なんです、うん、で2つの販売店は閉店時間が迫っていた上にね、はい、携帯がつながらずに連絡が取れなかったんです、うん、とは言っても充電器が24時間使える小田原に行くには箱根越えをしなければならないんですね、はい、そうなると心配なのは電力です、うん、箱根峠の急な坂を登るには電力を大量に消費するからなんですね、たとえリーフの航続可能距離が高渉200キロでも安心はできませんでした、はい、そこであらゆる手を使ってエコランに努めて小田原に向かうことにしたんですね、うん、まずは寒さを我慢してヒーターをオフにしました、はい、で EV のヒーターは電気温水器で発熱する仕組みで電力消費量が多いんです。でこれだけでメーター表示の航続可能距離というのは 10% 以上も伸びました、あと走り方にも工夫したんですね、走行中は早めにアクセルを離して回生充電量を増やすように意識して運転したんです。
もういつバッテリーがなくなるのか緊張するテストドライブとなりましたね、
はい、で今回のことで夜間でも安心して EV に乗れるように365日24時間運用の充電スポットを増やす必要性というのを感じましたね。
そうですね、今回のようにいつ何が起きるか分かりませんからね、
はい、で沼津店を出発する時のバッテリーの残りは12メモリのうちの11メモリでした、はい、だけれども箱根峠を越える前までのわずか18キロで3メモリも減ったんですね。下り坂になると状況というのは一変しました。およそ70キロのルートだったんですが、4メモリ残して無事に都内に戻れたんですね。
何はともあれ本当無事に帰れてよかったですよね、うん、はい、で今回のテストでは最悪の事態連結の危機は避けられたというわけですね、
はい、ただ日本自動車連盟 JF によると連結した EV の救援実績が2月末までで34件もあるそうなんですね。そこで EV で連結するとどうなるのか別の日に試してみました。
わざわざ連結の状態になってみたということですね。
そうですね、 80% 充電の状態から都内を出て国道1号線を南下して、小田原合同庁舎に向かったんですね、はい、走行距離はおよそ82キロです、うん、到着した時点でバッテリー残量計が残り3メモリでした、うん、その後も周辺を走り続けたんですが、すぐにメーターにバッテリー残量の低下通知が現れて警告灯というのが点灯したんですね、うん、カーナビ画面にも周辺の充電スポットを検索しますかというふうなね、そういったようなメッセージが出てきたんです、はい、で、まあ、これをね本当は無視しちゃいけないんですけども、うん、無視してさらに走ると、うん、合計96キロ走った時点で航続可能距離の表示というのが消えたんです。
はい、
で続いて、走行距離が103キロに達した時点で最終通告の亀マークというのが点灯したんです、うん、モーターの出力制限が加わってアクセルを踏んでも時速40キロほどしかスピードを出せなくなったんです。 目指す急速充電器の前で一度停止した後はシフトがニュートラルにしか入らないで走行ができなくなってしまったということですね。
いや、バッテリーがなくなるとエアコンやモーターなどが自動で切り替わるんですね。
そうですね。変化がなかったのはカーナビです、はい、車を動かす駆動用のバッテリーとは別にカーナビなどの電装品用の 12V のバッテリーがあるためにこちらが使えたんですね、
はい、
最後は人力でリーフをまあ数メートル押して充電器に接続したということだったんです、
はい、つまり今回のテスト結果では、うん、80% 充電から平坦な市街地を安心して走れるのは往復80キロほどが目安になりそうということですね、はい、
まあ、もちろんね、ヒーターオフにすれば走行距離というのは伸びるんですね、はい、なので通勤や買い物に使うには十分と言えるんです。
そして EV で遠出する人の追い風となりそうな話題もあります、中日本高速道路が4月以降東名高速の全部のサービスエリアに急速充電器を設置するそうですね、
はい、EV にとって走りやすい環境というのが整いつつあるんですが、はい、今回充電するために海老名サービスエリアに寄ったところ充電渋滞というのが起きてました。私たちより、ね、先にいた2台のリーフが充電完了するのを待って自分たちの充電が終わるまでに結局2時間以上の足止めとなりました、まあ、今後は、ね、こうした事態が頻繁に起こる可能性というのもありそうですよね、
はい、さあ続いてはコスト面を見ていきましょう、はい、
まず、納車前に必要となるのが自宅の充電設備の工事なんですね、はい、戸建て住宅では屋外まで専用線を引いて指定の 200V コンセントを設置するという比較的簡単な工事なんですが、うん、それでも費用は10万円前後、ね、かかるんですね、次に自宅で充電すれば当然電気代が上がりますよね、はい、で実際に EV に乗っている人に、今聞いてみたんですけれども、はい、納車後1ヶ月の電気代は前の月と比べておよそ3000円ほどアップしたといいます。ただね、ガソリン代と比べれば電気代は大幅に安いです、うん、この人の、まあ、リーフの1ヶ月間の走行距離というのはおよそ1000キロです、はい、でリーフと同じランクのティーダで同じ距離を走るとガソリン代はガソリン価格を、まあ、リッター145円としておよそ8100円になるんですね、うん、リーフの走行コストは1ヶ月でおよそ5000円も安くなるという計算なんです。
なるほどね。さあそれでは次に気になる充電スポットの設備です、
はい、今回リーフでのテストドライブで500キロ以上を、ね、走る途中で、はい、カーナビで検索したいくつかの急速充電スポットというのもあったんですね、はい、そこで、まあ、同じような形をしていた充電設備でも実は意外な違いがあるということが分かってきたんです、うん、はい、でその違いとは何かというと充電にかかる時間なんですね、うん、リーフはバッテリー残量警告灯が点灯してから 80% の充電まで、はい、急速充電器なら30分で済むはずなんですが、うん、1時間近くかかるケースもありました。
ずいぶん違いますよね、はい、なんでこの差が生まれるんでしょうか。
その理由というのは充電器のスペックが違うためなんですね、
はい、さてEV 市場は2012年には国内の大手自動車メーカーが出揃います。ここ数年で激変しそうですね、
はい、まあ、トヨタ自動車は超小型の IQ、はい、ホンダはフィットをベースにした EV というのを発売します、はい、数年後にはメルセデスベンツ日本や BMW などもね、そういった海外勢も EV を投入する予定です、はい、ただこれらは近距離移動を想定した EV なんですね、うん、課題とされる航続可能距離の短さというのは解消されずに、はい、100km 台にとどまっています、うん、この EV の弱点をつく形で存在感が増してくるのはトヨタが2012年初めまでに発売するプリウスのプラグインハイブリッド車です、はい、EV として走れるのは数十キロなんですけれども電池容量が減るとハイブリッド車と同じくエンジンとモーターを使って走ります、うん、EV のように電欠の、ね、心配がなくて、はい、価格は300万円ほどと、まあ、割安なんですね、うん、ホンダや三菱自動車もプラグインハイブリッド車を投入する予定です、
うん、今発売中の日経トレンディ5月号には今回のテスト結果やガソリン車との比較など表や写真で詳しく紹介しています。ぜひ本誌もチェックしてみてください。以上パワーピックアップ、今週は電気自動車 EV の嘘本当と題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、 その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。チェックマンさん、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さあ早速なんですけれども、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょうか。
はい、花王のシャワータイムバブでございます。
それもうやったんですけど、はい、あれあれ、
いいんですか、チェックマンさん。
ぜひ喋りたいことが
あると、
はい、
もうそれでもあると、
叱る場合には重複もやむなし、
そうなんです
か、覚悟で、はいはいはい、参りました。
はい、これはどういった部分に面白さを感じたんでしょうか。
はい、あの、まあ、概要はすでに一度お話ししてると思うので、はい、省略いたしますが、うん、私が非常に注目しているのはですね、うん、これ絶対ビジネスホテルで受けるんですね、うん、というのも、
なるほど、
最近バスタブがないビジネスホテルがものすごく増えてるんです。これはあのホテルの側で市場調査を行ったところ、はい、今の中心の顧客帯である30代40代の方というのはですね、はい、まあ、綺麗好きですとかいろんな理由からビジネスホテルに宿泊した際にはバスタブを使わない、シャワーだけで済ませるというアンケート結果が得られたということで、あえてバスタブを外す動きというのがここ数年非常に広まってきているんですね。
確かにそうですね、
はい、ですがしかし、はい、バスタブを外してしまうと、はい、やはりホテルでの入浴の体験というのは非常に貧しいものになってしまうと、
あ、ちょっとこう寂しい感じになりますよね、
は
い、
そこで各社は、まあ、レインシャワーというですね、はい、あの天井から降ってくるシャワーを、はい、入れたりですとか、まあ、いろいろやるんですけれども、まあ、そのあたり設備投資も必要でございますし、はい、というところで簡単に、シャワーだけでも、充実したバスタイムを演出できるこういった商品が出てきたということで、これは間違いなくバスタブのないビジネスホテル、
はい、
採用するであろうと、採用するべき、
べき、はい、べきだと、
べきものであると、あの
切望してるんですね、チェックマンさんもね、はい、じゃあこの花王シャワータイムバブ、チェックマンさんもおすすめということですが、では恒例のチェックマンズスコア参りたいと思います。ほにゃらら度何点でしょうか。
はい、出張のお供で賞8点。
8点、高得点、かなり高得点ですがいただきました。
はい、はい、ホテルに備え付けられていなかったとしても、うん、家庭から持参するもやむなし、
はい、
ちょっとおすすめしすぎな気もいたしますが、まあそれぐらいあの新しい市場を開く可能性がある商品であるということで、はい、まあ、あのこれから似たような商品も続々登場するでしょうし、そういった意味でも非常に影響力の大きい商品ではないかなというふうに思います。
はい、ということでチェックマンズチェック、来週もお届けしたいと思います。今週ご紹介したのは花王のシャワータイムバブでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
あの電気自動車ね、はい、いろいろ、ま、知らないこともあるわけですけども、うん、宮川さん、なんか気になったところってあります。
そうですね、あの充電渋滞っていうのが、うん、あの今後どういうふうに解消できるのかなっていうところがちょっと、はい、気になるところなんですけど、
そうですよね、あのこれ本当にずっと前から言われてたんですけども、はい、電気自動車っていうのが普及するためには、うん、あ、それよりも前に、うん、いわゆるインフラの整備と充電設備というものがちゃんと整っていかないと、なかなか普及しないんじゃないかというような言われ方をしてたんですね、はい、ただまあ実際に本当に出てきて、商品が出てきて実際に動き始めているんですけれども、うん、それでもやはりまだまだ、うん、あ、少ないわけですね、そういう充電できる設備だから、少しでも早くね、そういったいわゆる設備の普及、うん、インフラの整備というのが本当に早く、必要になってくるなというふうに、ね、思いますね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly Weekly K-Trendy